耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1203回8月10日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回紹介する本の冒頭にですね、ウサギとカメの話が載ってたんですけれども、皆さんウサギとカメっていうお話どう思いますか？まあ、真面目に受け取るとですね、教訓として能力があるからといって油断してはいけないとか、あと能力があっても、地道にコツコツ努力すれば成功するっていうことを、教わると思います。あ、すいません、ちなみにウサギとカメの話わからないというですね方はぜひですね日本語でウサギとカメっていう話を検索すれば出てくると思いますので、それ見てみてください。で、まあこのウサギとカメの話、今の世の中に置き換えてみてもですね、なかなか興味深いと僕は思ってます。皆さんね、ウサギでしょうかカメでしょうか、どっちかなと思うんですよ。僕自身はカメかなっていうふうに思ってるんですけども、まあ周りのウサギさんたちがね、一向に油断する気配を見せないのでね、なかなか追いつかない。そんなわけで、今回はですね、カメの皆さんに成功するための戦略を教えてくれる本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、ユナイテッドブックスより出ております、別所寮著。頑張っても成果は出ない、盆栽のための超現実的サバイバル術という本です。まずは著者のご紹介。別所寮さん、1969年生まれ、文筆屋だそうです。会社や社長、社員さんの物語を伝えることで会社の成長を支援するということをしてましてですね、で別所さん自身はですね、10年以上うだつの上がらないサラリーマン生活を送った後、物の見方を変えれば人生が変わるということに気づき、能力そのままに年収を2倍にするノウハウを編み出したんだそうです。で、現在はこの文筆業をしながらですね、働きがいと収入の両立を目指すサラリーマンのコミュニティ、社内自由人プロジェクトを主催し、また新たな活動としていい会社を紹介しますというサイトを運営しています。ミッションは両者の出会いの場を創造することだそうで、自身の経験をもとにね、普通のサラリーマンが年収1000万になる方法という本を書かれていますね。そんな、プロフィールをお持ちの別所さんが、今回書かれました本がですね、頑張っても成果は出ないという、盆栽のための本なんですけども、本の中で一貫してですね、自分はダメなサラリーマンだったというふうにね、述懐しています。物の見方を変えれば人生が変わるっていうことに気づいたとね、さっきプロフィールで言いましたけど、これがね、40歳の時だったそうで、別所さんの例え話が面白かったんですけども、社会人としてデビューできたのは40歳の時だと。つまりですね、大学生になって初めて彼女ができたやつに大学生デビューだーってからかってはいた自分が、40歳にして社会人デビューするとは思わなかったと。そんな風にね、ひんやしつつも言っています。失礼ながらですね、これ遅いスタートですよね。でもですね、その分この別所さんはですね、ダメなやつとか成功しない方法についてはよくご存知だと思います。そういう意味ではこの本期待していいと思いますね。できる人は何をしているかじゃなくて、できない人は何をやっているのかと、いうことがよくわかります。で、改めて本のタイトルちょっと触れてみたいんですけども、頑張っても成果は出ない、盆栽のための超現実的サバイバル術。なかなか僕はいいタイトルだと思うんですけどね、書店でもしこの本を見た時ね、皆さんこう思っちゃうんじゃないかなと。盆栽のためのって書いてあるけど、いや自分はそんな盆栽じゃないですよ、まだ本気出してないだけですよ、才能はありますよ、なんてね思っちゃうんじゃないかなと思うんですよ。でもですね、やっぱりその勝者がいれば敗者がいる、天才がいれば盆栽がいるということでですね、盆栽の皆さんの方が圧倒的に多いはずなんです。なのでね、冒頭でお話ししたウサギとカメのお話で、自分はカメじゃないかななんてちょっと思っちゃった人はですね、こちらの本一読の価値があると思います。じゃあ少し本の内容に触れていきましょう。別所さんはですね、この本の中で刺身の法則というものを語っています。これは343の法則と書いて刺身の法則なんですけども、社員が10人いれば自然と3人のグループに分かれるというお話。上位の3人、中位の4人、下位の3人っていう意味です。上位の3人ってのはですね、オリンピックで言うと金銀銅メダルを取れるような人、ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーですね。そして下位の3人というのはですね、8、9、10位なので、会社の中ではリストラ候補、オリンピックでは予選落ちとか、もう本当に順当に敗退レベルみたいな、そんな感じですね。 で、これを前提にですね、別所さんは、盆栽が目指すポジションは中位4人のトップ、すなわち10人中4位のポジションだと言っています。名付けて10人中4位の法則まんまですね。で、なぜ4位なのか、まずですね、1位になるのはしんどいから。非常にシンプルで分かりやすい理由ですね。で、2位になるのはですね、1位になれなかった敗北感の方が強いから、むしろ2位にならない方がいいという考え方。そして3位の場合はですね、4位に転落する恐怖感がある。つまり上位グループから中位グループに転落してしまうという可能性があるから、きついと。また4位より下の場合、特にですね、下位の8位、9位、10位というのはもうリストラ対象ですから、ダメだと。で、目指すべきは10人中4位であるというふうに、語っています。4位だとですね、上位グループに入るっていう夢が持てるし、また中位の中の一番上っていうことで安心感もある。なので気楽に生きて、状況によっては工夫して上位に入ることができる無難なポジションである、ここを確保しようという考え方なんですね。本のサブタイトル、盆栽のための超現実的サバイバル術。本当に超現実的だなぁと思ってですね。いや、何に恥じない戦略だなと、まあ、思いながら読ませていただきました。で、今ご紹介したのがですね、この本の、まあ、基本のメソッドのほんの一部なんですが、本全体としては本当とにかくね、盆栽が成功するにはどうしたらいいのかっていうのを軸に、5つのステップを紹介しています。で、5つのステップっていうのがね、それぞれ、何々理論っていう形で書かれてまして、ショータイトルにもなってるんですけども、5つ全部紹介しましょう。こんな感じです。ステップ1、トータルシェイプ理論。これは余計なことをしないで身を守れと、まずは保身をしましょうというお話。ステップ2、段階式成功理論。これは、まずは社内で評価を受けましょうという話ですね。段階的に行きましょうと。いきなり社会に飛び出しちゃダメよという話です。ステップ3、二宮金次郎理論。これはまあ、勤勉に勉強して社外でも通用する能力を磨けというお話。ステップ4、大会を知る川津理論。自分の力を最大限に発揮するフィールドを見つけよというお話。ステップ5、自分の名刺を持って街へ出よう理論。まあ、理論がそのままなんですけども、まあ、自分らしく生きる道を見つけましょうねというお話です。で、まあ、理論のね、ネーミングセンスがなかなか変わってるんですけど、参考文献に水野愛也さんのラブ理論があったので、これはおそらくですね、水野愛也こと水野啓也さんにリスペクトを示してのネーミングセンスだと思います。大会を知る川津理論とかね、水野さんが付けそうな名前ですね。で、皆さんね、今の内容を聞いて、なんか、と思ったかもしれませんけど、ほんとね、内容として著者本人も言ってますけど、地味にプチ成功をするための方法論なんだそうです。で、別所さんのスタンスとしてはですね、まず盆栽というのは天才に嫉妬しても仕方がないよという、まあ、妬んでちゃダメだよ、もっと努力しようねというお話。あとね、ウサギとカメのカメは、その努力は確かに大事なんだけども、勝つための努力をしないといけないよと。つまり盆栽は勝つための努力をしなきゃいけないと。そういう風に考えているそうです。で、あと盆栽は最悪の事態を想定して安全なポジションを確保しなきゃいけないと。つまり、今現在リストラ候補にいるようではダメであるとか。あと、いきなり飛び出してってもダメであるという、そういう考え方ですね。あとは、うまくいかないことを自分以外の責任にしてはいけない、なんていう話もしてますし、あとはあれですね、盆栽は天才と違って何もしないと結果は出ないよと。女性にモテる天才というのは何もしないでもモテるけども、女性にモテない盆栽というのはですね、いわゆる仏面とかブサ面ですね、何かしないとモテないんだと。仕事も同じ、何かしないと結果は出ないんだと。なので野球に例えてますけども、チャンスと思ったボールが来たらとにかくフルスイングしてみろというフルスイングの法則というのを挙げています。やらずに後悔するより、やって後悔しないといけない、そんな風に語る別所さんは、若い頃、その野球の例えで言えば9イニングすべて見逃し三振をしたことがあるんだそうです。まあ、チャンスってね、なかなか打てないと思いますけども、まあ、ぜひぜひね、チャレンジしてほしいと思います。こういうね、スタンスを本の1章で紹介して、さっきの5つのステップを2章3章4章5章6章とね、順番に紹介していく感じです。今こうやって新刊ラジオでかいつまんで紹介してみるとですね、あんまり奇抜なことは言ってないかもしれないなーなんて思ってしまいましたが、読んでた時の感覚としてはですね、ほんと著者がそのとにかく自分は、そしてあなたは盆栽なんだよっていうことを強調してるような感じがしてですね、雑草魂というか守りの思想というか、あまり無理をしないとか、自分の能力を勘違いしないっていうところがすごい特徴的に感じました。 まあ、身の丈に合った努力をしましょうとか、まあ、目標をきちんと見据えた努力をしましょうとか、最高を目指すんじゃなくて最善最適を目指す努力をしましょう、そんな感じにも聞こえましたかね。で、まあ、先ほどの5つのステップの通りですね。まずは単純にやるべきことを絞って落ちこぼれから脱しましょう。そして社内で評価されるようになりましょう。この部分が新しいと思いました。あとはね、社外でも通用する能力をつけるとか、社外での場所を見つけるとか、自分の目標を明確化して人生の青写真を描くっていう内容はですね、もうほんと終末企業とか休活とか、他の本でもね、メソッドはちょっと違いますけれども、似たようなことを言われているので、個人的にはこの本のステップ1、ステップ2のあたりがですね、あまり他のビジネス書では触れられてない、まあ、いい参考文献かなと思いました。落ちこぼれから脱出、社内で評価される。そうなんですよね。個人的に思ったんですけど、僕を含めて落ちこぼれの人ってのは自分が落ちこぼれてるっていう自覚がない人も多いんじゃないかなと。ね、あったとしても何をしなければいけないかっていうのをね、あんまり考えずに成功するための法則にすぐ飛びついてしまう人が多いと思うんです。なので、まず保身とか、まずちょっと浮上する、つまり仕事ができないやつっていうレッテルを剥がす作業をするための法則、また方法論、そういったものをね、学ぶのは価値があるかなと思いました。では書籍情報です。頑張っても成果は出ない盆栽のための超現実的サバイバル術、別所良著、ユナイテッドブックスより税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本の関連書籍をご紹介します。まずは新刊ラジオ第330回2007年10月3日号、ラブ理論。まあ、著者が参考文献に挙げましたので、すごい面白い本なんですけども、どんな本なのかね、新刊ラジオで知ってみてください。で、あとは新刊ラジオ第563回2008年7月24日号、楽をしないと成果は出ない仕事の鉄則100、似たタイトルなんですけど、こちらはね、自分は盆栽だというよりは、まあ、効率の良い努力の方法を考えよう、楽をしようと思わないと成果は出ないぞという本でした。で、最後に新刊ラジオ第972回2009年11月13日号、当たり前だけどなかなかできない25歳からのルール。著者がね、自分の体験と照らし合わせながらこう説明してる点で似てるなぁと思ったんですけど、そんなルールシリーズの中ではこの本が一番近い内容かなと思いました。まあ、この本は盆栽というよりひよっこ向けの内容です。そんな感じで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。朝は石橋式体操で目覚めます、石橋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんだそれ。
目覚めるじゃないですか。
はいはいはい。
そしたらベッドの中で1時間ぐらいゴロンゴロンゴロンゴロンするのが石橋式体操です。
それ僕もやってますよ。
まあ結構日本人のね8割ぐらいがやってる体操だと思うんですけど。
そうですね、多分それやってる人成功しないですね。
まあ、そうですね。というわけで、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
朝30分を続けなさい、人生勝利へのスピード倍増、朝勉強のすすめ。
はい、はい。
古市幸男さんというなかなか有名なビジネス著者の方ですけど、
は
い、
そうですね。朝勉こそ年収アップの最短
確実な方法だ。
はい。
コーラを飲んだらゲップが出るぐらい確実だと書いてないんですけど、
分かる人だけ笑ってください。
まあ、古市さんね、まあ、ちょっと水野俊哉さんの本読んだ影響で古市さん の, 本が全部なんで命令系なんだろうっていう、ちょっとそんな笑いもあるんですけど、
はい、
続けなさい。
まあ、強めに押しておりますけれども、
朝ね勉強するっていう発想、はい、結構ね僕の周りのすごい頭のいい人って、
はい、
学生時代やってたって言うんですよ。
あ、そうなんですね。
朝5時起きて1時間2時間勉強したとか。
ほう、
無理。朝はだって矢島式体操に夢中だもん。
まあ僕もそうですよ、矢島式体操に夢中なんですけど、やっぱ古市さんの場合もその周りで仕事をしてて成功してる社長さんとかは、
はい、
やっぱり朝が早
い
っていうこともあったりするらしいんですよ。
そうらしいんですね。
でちょっとだけ話しちゃうと、まあ、なんで朝の方がいいのかっていうことなんですけど、
はいはいはい、
夜って仕事終わって帰ってきて、まあ、8時9時とかね、
はい、
でご飯も食べてお風呂入ってゆったりするじゃないですか、
うん、
もうそれは精神的にもね、気力体力ともにもう
疲れ果てて
るんですよ、
はいはい、
そ それはやっぱ効率が上がらないと、
はい、
で朝目覚めてからやった方が、あと誘惑が少ないってなるんですね。
なるほど、
はい、なのでまあ朝の30分っていうのは夜の1時間半とか2時間ぐらいの密度があるもんだよっていうところで朝弁をこう提唱してるんですね。
やっぱしないとダメなのか朝の活動
ですね。まあだからやっぱ矢島式体操、石橋式体操やってる場合じゃないんですよ。
朝何食うかでね、迷ってる場合じゃないんです
よ、はい。まあ、こんな感じでですね、あの朝オリジナルの体操をしないように、あのこちらで勉強法を身につけていただきたいなと思います。
はい、頭の体操をしましょう。
はい、というわけで、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。